そうです、あの防災食とか備蓄食っていうと、はい、まあ、その今この時代の進化したもののお話にばっかりになるので、うん、そうではなくて、はい、まあ、その備蓄食とか保存食どういうとこから始まったんだろうっていうのをちょっと掘り下げてみたいなと思います、
は
い、
豆知識ですね。
そうですね、うん、
まあね、あの折々その缶詰や瓶詰のこう最初はいつだった、はい、こんなことだったっていう話もね、教えていただいたりしてきましたけど、じゃあもっと古い話ということですか今日。
そうですね、時代的には結構遡ってますね。
どのぐらい。
ですね、石器縄文弥生そのあたりですね。
本当。
はい、
その頃からじゃあなんか食べ物を保存したりしてたっていうことなんですね。
そうですね、まあ、石器時代とか縄文時代とか弥生時代って、はい、まあ、言葉だとか文字とかは残ってないんですけど、うん、まあ、いわゆるあの遺跡をまあこう掘ってみると何かが出てきたっていうのがあってですね、はい、今の時点で一番古い日本の保存食っていうのは、はい、あの、まあ、焼き米、
うーん、
お米を焼いて保存性を高めたものっていうのが見つかってるんですね。
はあ、すごいことが分かってますね。焼くとじゃあまあちょっと保存できるという知識を誰かが見つけたんですね、当時の人がね。そうですね、
多分、まあ、これも本当もう想像なんですけど、うん、多分まあ普通にお米を、はい、例えば水でふやかすとか、うん、こうお湯でこう、まあ、煮炊きして食べてた、うんうんうん、それがある時たまたま焼いてしまったと。
ああ焦げちゃったとか、は
い、うん、そうすると普通に置いてるお米よりあれこれなんか長いとこ持つんじゃないかって気づいて、うんうん、まあ、そういうふうに保存するようにしたんじゃないかなとは思います。
こういう歴史の話になるとね、もういつの時代にもこう頭のいい人っていうのがいたんだなって思いますよね、はい、アイデアマンみたいな人がね、はい、きっといたんでしょうね。なるほど、焼き米というのが、まあ、弥生時代見つかってると、
はい、
まあ、今のところこれが一番古いということですね、はい、そうするとまあそこからまあどんどんどんどん時代は進化、まあ、時代は進んでって、はいはい、でいろいろこういう保存できる食べ物もまあ進化していくんでしょうけども、はい、その後っていうのは。
そうです、あの、まあ、先月、はい、あのナポレオンの、まあ、缶詰とか瓶詰とかのお話をさせてもらったんですけど、
そうですね、
やはり日本でもやはりこう、まあ、戦争、うん、まあ、その時代は戦なんですけど、はい、やはりそういう時に常にこうご飯を炊ける状況じゃないということで、はい、
あ
の兵糧丸っていうのが、
聞いたことある、
はい、あの蕎麦粉とか、はい、あの、まあ、小麦粉とかを、うん、こうお酒とかと混ぜて、本当に野球のボールくらいですね、それぐらいの
大きい、
はい、
こう丸めて、
まあまあ色とかイメージすると、あのセイロ感が大きくなってる感じですかね。
なるほどね、はい、の美味しいやつみたいな、
の美味しいやつ、
はあ、それはで、それはボールにしたのをどういう風に調理したんですか。
ボールしたのを、まあ、うん、あの焼いたりとか蒸したりしてまして、これはですね、そこまで何ヶ月持つものではなくて、はい、まあ、せいぜい1週間ぐらいの、まあ、保存期間だとは、あの考えられてるんですけど、まあ、そういう兵糧丸だとか、あとはあの干し芋、
まあ、
干したご飯ですね、
はいはい、
あの今もあのアルファ化米っていうのが保存食であるんですけど、
はい、ありますね、
それに近いような、こう一回こう炊いたお米を、うん、まあ、いわゆるあの、まあ、魚を干したりするような感じで、はい、うん、お米を干して
乾かして、
はい、うん、でそれをこう歩きながらこう食べながら、うんうんうん、まあ、お水を飲んで、うん、口の中でふやかしながら食べてたっていう文献は残ってますね。
まさにアルファ化米ですね。
ですね、
うん、はい、へえ、まあ、この時代になるとね、多分その資料みたいなものがたくさん残っているんでしょうけれどもね、はい、再現している方とかもいそうですけど、でもまああのね、戦の時にこう持ち歩けるご飯が欲しいっていうのは当然わかりますけど、はい、ね、でも随分頑張って保存しようとねしたんですね、当時の人もね。
そうです、まあ、今ですと、まあ、あのお金があればお店に行ってはい100円はい500円とかでも買えるんですけど、その時代は基本的に、まあ、まあ戦国時代とかは、まあ、あの買えたとは思うんですけど、うん、まあ、常にこう今みたいにこう備蓄倉庫だとか、あの流通がちゃんとしてるわけではないので、
はい、
今ある食料を少しでも食べられるようにっていう工夫、うんうん、はい、 があったんだと思いますね。
あとあれですよね、多分食べ物って今ほどたくさん豊富じゃなかったでしょうけど、はい、何かの折にたくさん手に入ることもあったでしょうからね、はい、あ、腐っちゃうってなりますもんね、
はい、ですので、まあ、例えば魚がもうたくさん取れた大量の時には、はい、それを生で食べるのって限界があるので、じゃあそれをこう燻製にするだとか、そういうことですね、まあ、それでまあ少しずつこう長く食べられるようにっていう工夫は、まあ日本に限らずどこでもやはりありますね、
そうですよね、まあ、じゃあそのあたりの時代の方々が、まあ、はじめその後の皆さんが工夫をしたことで今の保存食につながってきてるということですね、はいはい、昔ながらの知恵やっぱり生きてるということですよね、はい、まあ、今はねその保存ってできますけど、はい、やっぱり一番影響大きいのは家電じゃないですかね。
そうです、まあ、今はまあ家電、まあ、その電気の通ったまあ冷蔵庫、
冷蔵庫ですよね、
ですね、まあ、これもあの冷蔵庫も、初期の頃は、
はいはい、
こう箱に、
はいはい、
まあ、これちょっと身振り手振りやってもラジオなんで映らないと思うんですけど、
うん、
こう箱に氷を入れて、
はい、ドーンってね、
で、はいはい、それでこうなんか、ま、たぶん、刺身とかなんか入れて、冷やすっていう、ま、いわゆる氷冷蔵庫が、ま、日本でも大正時代とかですかね、あったんですけど、今はもう電気が、
そうですね。
あるので、ま、本当にま、電気冷蔵庫のその出現っていうか、発明がすごく大きいと思いますね。
そうですよね。で、ま、今やね、その大きな災害を経験したりして、そうすると電気がないということを考えようとか、常温で食べられる、で保存ができるものっていうのを考えようとか、
はい、
そういうふうにこう知恵を絞っているという、はい、そんな感じですよね。
そうですね、まあ、まあ、今もちょっとお話出ましたけど、電気が通ってるので、冷蔵庫って冷えるので、電気が災害で止まった瞬間から、もう冷蔵庫は、すぐ温熱庫になってしまうんですよね。
最初の頃にもね、そんな話していただいた思いがありますけど。
は
い
は
い、
ですので、まあ、まあ、災害の時には、まあ、食料は、いわゆる備蓄食、災害食から食べるのではなくて、まずは冷蔵庫に入っているもの。
はい、
で、その次は冷凍庫に入っているもの、
はいはい、
で、それをあらかた食べ尽くしたら、こう常温で置いてある、まあ、食パンとかバナナとかリンゴを食べて、それも終わったら、じゃあ保存している備蓄食にしようかっていう食べ方が無駄なくこう食べられると思います。
まあ、そうやって教えていただくとね、もう納得の当たり前の流れなんですが、はい、意外とでも実際その場面に自分が出くわした時になんかこう知恵が働かなくて、はい、ちょっと一回こうやってお話聞いとくだけで違うと思うんですけど、もし何にも知らなかったらなんか保存食から災害だ保存食みたいにして、はい、冷蔵庫に入ってるものを無視してね、
はい、
食べ出してしまったりとかしかねないですよね。
そうですね、
うん、
やはりもう災害とはなった時にはもう本当にもう状況が日常とは違う非日常的な時ですので、ね、正確な判断ができないんですね、
はい、そう思います。
なのでそういうことだけでも頭の片隅に入っていれば、あ、こういうふうにすればいいんだっていうのは思い出していただければと思って、
ね、
はい、こういうお話しさせてもらってます。
いや本当にもう同じことでも何度も言ってください、瀬川さん、頭にいっぱい入りますから、
もうリピーターとしてちょっと意味違いますけど
、はい、そう言う側のね、はい、そうそうね、本当にでも大事なことですよね、ちょっとした知識っていうのはね、はい、まあでも防災食究極で言うとなくてもなんとかなるもんなんだっていうね、人間の知恵っていうのは素晴らしいんだっていう話もあったりしますけど、
はい、
でもやっぱり備えるものを今ね、その瀬川さん方、東洋フーズさんはじめいろんな会社の方作ったり工夫したりされてますから、はい、やはりこう備えることっていうのも大事なわけですよね。
まあ、そうですね、
うん、
極端な話なんですけど、まあこの都心部ではできないんです、はい、できない場所もあると思うんですけど、例えば七輪と、お水とお米、であとまあ漬物みたいな保存食とかがあれば、正直備蓄食とかはいらない、ですね。で、あとは、普通のスーパーで売ってるような缶詰だとかを、こう、ある程度まとめていれば、いわゆる災害食って売ってるものって、そこまで、必要ではない ですね、うん。まあこれ出すとうちの商品も売れなくなりますし、
みんな困っちゃう。
はい、防災食メーカーさんからちょっと叩かれてしまうんで。あんまり言えないんですけど。
でもまあ役割があるから必要ということですよね。
そうですね。うん、で、まあその防災食とか備蓄食って売られているものは、うん、まあ先ほどのアルファ化米、あちらもだいたい5年とか7年持つものがありまして、はい、それはもう長期間、はい、極端に放っておいても大丈夫っていうものですし、はいはい、で、やはり、まあそういう実利の部分もあるんですけど、やはりこう、いざとなっても、5年間持つ食べ物が家にあるっていう安心感、うん、食べるものがあるっていう安心感だけでも、本当に大事なんですね。うん、
大事。
はい。ですので、食べることももちろん大事なんですけど、はい、そのこと以上に、安心感を手に入れて、
はい、
非日常的な災害の時でも、少しでもこう、精神、を安定させるっていうものとしても、いわゆる防災食、備蓄食っていうのは、必要だと思います。
そうですね。ちょうどなんかね、暖かくなってきたのもあって、我が家もちょっと見直しまして、
はい、
そしたら、賞味期限が結構ギリギリなのが、
はい、
ざっと出てきたので、またちょっとそれを入れ替えたりとかね、はい、ちょうどこう、暖かくなってね、なんかこう、物を整理したりするの気持ちいいから、なんかこの時期にやったりしてるんですけど、まあそういうのをね、で改めてこれは、ああ、これ美味しいなとか、はい、これはこういう感じになっちゃうのかとかね、そういうことをこう、試したりしながらまた入れ替えしてますけど、そういうのたまにするとまたね、
そうですね。う
ん、よりいい感じに備蓄できますよね。はい、うん。ねえ、ということで、まあ、弥生時代から、まあ、要するにだって食べることだから、弥生時代より多分もっと前からいろいろ工夫はしてきてるでしょうしね、はい、
そうですね、
うん、もう本当に昔の人から今の我々までやりたいことをやってることはあんまり変わらないという感じもしますけど、まあ、よりね進化しているわけですから、そういうのを皆さん活用してね、
はい、
災害にも備えたりしていただきたいなというふうに思います。
はい、
さてさて、今日はそろそろお別れの時間近づいてまいりましたけど、今月もプレゼント何かありますでしょうか。
はい、今日はですね、まあ、先ほどシリンの時にお話してたわけじゃないんですけど、
はい、
私どもで作ってます玄米の缶詰のセットを今回も5名様、
はい、イエイ、ありがとうございます。七輪をプレゼントするのかと思いました。
七輪残念ながらですね、ちょっと都心、私も都心に住んでますんで残念ながら。
残念ながら、はい、ちょっと今日はない。
まあ、ね、機会があれば、用意しようかな。
本当ですね。でもなんか火を起こしたりとかできるようになっておくといいですよね、実際の話ね。
そうですね。まあ、
意外とできないからね、はい。
そういうお話もまたおいおい。
ね、ぜひぜひ、は
い、させていただければと思います
ね。うん、いろいろなね、ネタを瀬川さん持ってらっしゃるんで、また次回のお話も楽しみにしたいと思います。ということで、今日は玄米の、缶詰ですね。
はい。
名前は何ですか？
玄米缶。
玄米缶、
はい、6缶セットです、
はい、はい、ぜひぜひ試していただきたいと思います。ご応募お待ちしております。葛飾 FM 宛てにご応募ください。葛飾 FM 宛てに東洋フーズプレゼント係と書いてご応募いただければと思います。それから、シェイクアウト訓練、葛飾区一斉防災訓練シェイクアウト、こちらに参加してくださる団体さんも募集しております。介護施設の方、幼稚園の、施設の方、会社の方、個人のお家、どんなところでも結構ですのでご応募ください。よろしくお願いいたします。さあ、そんなわけで、毎月第1金曜日にお届けの東洋フーズ防災とっておき情報館、今月はそろそろお別れの時間です。東洋フーズ株式会社瀬川さんと一緒にお送りしました。瀬川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。